하나님의 말씀은
神の御言葉はローマ人への手紙1章2節です。ローマ人への手紙1章2節です。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、アメン。聖書に約束された良い知らせ、この御言葉を聞くために、また牧師のために祈りましょう。
하나님께서오늘도우리를또사랑하셔서오늘도예배가운데하나님말씀을들으시는복된시간을허락하심을감사합니다。하나님의말씀이온교회가운데성령으로들려지고역사할수있도록인도하여주시옵소서。오늘도말씀의대언자를세우신또감독님하나님함께하여주셔서감독님께말씀의지혜와또말씀의지식과말씀의또능력을주시고교회앞에담대히하나님말씀을증거할수있도록함께하여주시옵소서。우리모두는감독님의또말씀을받되사람말로듣지않게도와주시고또하나님께서감독님을통하여교회앞에주시는하나님의약속이있는말씀으로우리모두가아멘하게도와주시고깨닫게도와주시고순종할수있는거룩한시간되도록역사하여주시옵소서。감독님강건함을허락하여주시고주의평강으로또역사하여주시고담대히주의말씀을증거할때마다주의능력과주의권능으로함께하시고역사하여주시옵소서。놀라우신능력과권능으로하나님께서감독님을붙드시고함께하시고역사하여주시옵소서。
하나님아버지，
父なる神様，主日神の御言葉を聞きます。このしもべに神様力を与えてください。神の御言葉を述べ伝えるとき、神のその永遠の御言葉、主の教会である私たちの魂に与えられるように助けてください。命が与えられるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。福音というのは以前はなかったもの、新約時代になって初めて生まれたものではありません。福音というのは新約時代になって初めて生まれた新しい教え、神学的なテーマではないんです。最初からずっと前のずっと昔の預言者たちを通して伝えられてきた神の約束の言葉だったんです。だから福音は新約時代にだけ属するものではありません。新約時代にだけ属するものではなく、旧約聖書を含めた旧約時代を含めたその聖書全体の中心的な中心的なメッセージなんです。ですから旧約聖書を軽んじるということは、神の御心と計画の全体の趣旨を正しく理解し知ることを難しくします。旧約聖書を軽んじて、旧約聖書を差別して、ただ新約聖書だけに過剰な独立性を与えて、それだけに集中して信仰を理解しようとするなら、神の御心を歪めて解釈してしまう余地を与えることになるんです。新約聖書だけに集中していれば、神の御心を歪めて解釈してしまう恐れがあります。なぜなら新約聖書の ほとんど全ての新約の御言葉は旧約の御言葉と対になっているからです。もし旧約聖書を新約聖書と一緒に見なければ神の御心をはっきりと知ることはできません。旧約聖書を新約聖書と一緒に見なければ神の御心をはっきりとその確信を見つけ出すことがとても難しくなるんです。旧約聖書を無視して新約聖書だけに関心を持っていればそれは神のその御心全体を神のその全てを知ることはできないからです。ただ新約聖書だけに集中してしまうと多くの異端的な宗教が生まれてしまうんです。説明されていない部分で彼ら偽りの導き手たちが勝手に内容を作り出すからです。新約聖書と旧約聖書を一緒に見なければならないんです。それなのに旧約聖書を見ないと説明されていない部分で自分なりの勝手なその考えを持って内容を作り出します。新約時代のメッセージというのは昔はなかった新しいものが突然現れたのではないんです。今日新約の新学があるのは旧約時代に神様がくださったメッセージがあったからなんです。言い換えれば福音というのは聖書全体の核心であり中心的な骨格だという事実なんです。ですから真理新しいものが突然現れたのではありません。神の真理は昨日も今日もそして永遠に変わらないんです。この事実だけでも私たちは確かな結論を持つべきなんです。福音は神が人類に与えてくださった神の御心です。最高の良い知らせなんです。また聖書はこの良い知らせを全ての時代の人類に伝える通路なんです。私たちは福音の根本的な正確を知らなければならないです。使徒パウロは自分を神の良い知らせを伝える者として自分を紹介しました。これは先週の御言葉でした。今日の御言葉、本文では何と言いましたか？福音、すなわちその良い知らせの約束について最も根本的な概要を示して説明を始めているんです。 福音は神から出たものだと使徒パウロは言いました。福音は神から出たものです。でもこのアイデアはいつ生まれたんでしょうか。福音は神が後から思いつかれた考えではないんです。新約時代になって初めて現れて、そこで教え始められたものでもないんです。ですから福音は神の計画に後から変更があったことを反映しているのではなく、また神の戦略に変更があることを示しているのでもないんです。ローマ人への手紙1章2節です。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもの、つまり旧約聖書で神が約束しておられたものなんです。旧約聖書に確かにこう書いてあります。ですから福音の根本は新約ではなく旧約聖書なんです。パウロが預言者たちと言ったのは、旧約聖書を書き記した人たち全体を指しているんです。預言者たち、これは旧約聖書を書き記した人全体を指します。神様が与えてくださるその霊感を持って書いた、神の御言葉を書いた者たち、だから特定の預言者だけを指しているのではないんです。神の御言葉を代弁者する者たちなんです。モーセも預言者でした。パウロが預言者たちと言ったのは、旧約聖書を書き記した人全体を指しているんです。また本物の御言葉に出ている聖書、ここで言っている聖書というのは旧約聖書を意味するんです。旧約聖書全体です。神の霊感によって預言者たちの手によって書かれた聖なる書物なんです。ここで聖書と書いてありますが、これは旧約聖書を指します。聖書と書いているこの言葉が出てきたら、それは旧約聖書を指しているんです。新約聖書に聖書と書かれていたら、それは旧約聖書を指します。新約聖書が書かれていた当時には、新約聖書というものはまだ存在せず、私たちが今持っている旧約聖書しかなかったからです。 福音。
예수그리스도를주인공으로하는기록이었다는사실
福音は、イエスの御子、イエスキリストを主役とする、その方についての記録だったということです。福音は、パオロの時代を基準にして、昔、数百年も前から、すでに予言され続けてきたものなんです。
예언되어졌던말씀으로이루어지고있는데그러므로복음은나중에뭔가바뀌어서새롭게나타난그런것이아닌것이죠
最近になって突然できたものではなく即興的に発生したものでもないんです
맺을수있는데복음은아마도그리고확신컨대영원히변치않는하나님의
神の変わることのない計画に従って現れたものが福音なんです。いつか良いことが起こるという神がいつか良いことが起こると神が計画しておられたことを全ての預言者たちがすでに予言してきたからなんです。
使
徒パウル、その当時、の状況を背景を知らなければならないんです。新約時代ユダヤ人たちの信仰生活はどうだったでしょうか。イエスが来られる前まで約400年間ユダヤ人たちの信仰生活はラッピーたちの伝統によって受け継がれてきたんです。イスラエル人たちは国を奪われ滅びました。神の御言葉に従わず
싸우지도못하고다자나라를내주어버렸습니다이스라엘도북
그녀우바레호로세가조시대마시다
남쪽나머지남쪽도다빼앗겼습니다그리고서는처참한그들의슬픈이제삶을갖게되었습니다포로로끌려가서정말고생을많이하고
捕虜としての生活からかろうじて帰ってきた後、その彼らは、イスラエルの民族たちは、悔い改め、新しく始めた第二の人生を行きました。
그러한일이있는동안에성경은그들삶속에서거의좀사라져버렸습니다
いつの頃からか聖書はユダヤ人たちの生活の中心からほとんど姿を消してしまいました。
성경은중심에서사라져버리고그빈공간을라비전통들이
ほとんど全ての面でラピーたちの伝道がユダヤ人たちの生活を導く責任を全て担う存在になってしまったんです。
ラ
ッピーたちの教え、それが集まってそれが伝統としてユダヤ人たちの生活を導いていたんです。イエスがこの地に来られた時、その時代の大抵のユダヤ人たちは 宗教的信仰的な導きのためには聖書ではなくラピーの伝統を見るのにあまりにも慣れてしまっていたんです。そのためイエスの時代やパオロの時代のユダヤ人たちは聖書を真理の源として見るよりもただすでに時代遅れになった過去に属する神聖な異物のように考えていたんです。こうした事実はイエスが来られた時に明らかになったんです。イエスはこの点を非常に深刻な問題としてご覧になったんです。イエスが3年間熱心に教えてこられた後でも弟子たちは聖書がイエスについて教えているという事実を十分に理解していなかったんです。認めてなかったんです。それぐらい彼らはラピーの伝統に慣れていたんです。そのラピーの伝統に導かれて生きていたんです。でイエスについての教えを受けていても彼らは十分に理解していなかったんです。認めていなかったんです。イエス・キリストの十字架の死、本当に大事なこの出来事、イエス・キリストが十字架で死なれたこの出来事、またイエス・キリストが復活されたこと、これらを見ても彼らは聖書がイエスについて教えている全ての事実を十分に理解していなかったんです。それでイエスは彼らを叱らなければならなかったんです。このように悟ってない弟子たちに現れて彼らを叱りました。叱られました。イエス・キリストが自分の正体を明かされる前にイエスは彼らをこう叱られました。ルカの福音書24章25節です。イエスはご自分の死と復活について彼らに理解させるためにIs님을 알아보지 못했습니다. 2人の弟子たちに現れご自分の正体を明かされる前に彼らを叱られました。愚かな人たち、預言者たちの言った全てを信じない心の鈍い人たち。イエスはご自分のこと、死と復活について彼らに理解させるために聖書のあちこちを取り上げ一つ一つ詳しく説明されたんです。ルカの福音書24章27節です。それからイエスはモーセ及び全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。イエスの説明を聞いている間彼らは聖書がイエスについて語っていることを初めて悟り、心の中に抑えきれない感動が溢れてきていたんです。
복음서 사복음서 전체에 있는
라비인의 전통というのは 4つ の 福音書 전체에 와닿아 書かれている当時の環境的な背景だったんです。それはパリサイ人や律法学者たち、彼らはユダヤ人の信仰の伝統を代表する者たちです。いわゆるユダヤ教として私たちが知っているものです。しかし実際には本当の意味でのユダヤ教ではなく、歪められたユダヤ教に過ぎなかったんです。確かにモーセの誓いに基づいてはいましたが、ラビたちはこうしなければ律法を完全に守ることにならないのではないかという自分たちの考えに没頭して、それをどんどん発展させていたんです。こうしてユダヤ人が守らなければならない規則しての行動規範がますます細かく強く放棄され、やがて多くの、本当に多くの厳しい規定にまで拡大されていたんです。何百何千にも及ぶ厳しい規定にまで広く拡大されていたんです。この信仰システムは絶対に従うように民全体に強制されていました。実際にはラビたちは聖書を神の御心に従って見ていたのではないんです。神の御心通りに思うようと見ようとしていた、いなかったんです。多分こうだろう、おそらくこうに違いがないという人間的な推測に基づいて、人間の考えをもって聖書の本来の内容の多くを捨て去りました。一部だけを寄せ集め、そこに過剰な解釈や自分たちのアイデアを付け加えました。それで民の生活を導く基準として教えてきたんです。モーセの律法という名のもとで、問題は聖書が本当に語っている根本を捨ててしまい、聖書を自分たちの都合に合わせて切り刻み、あまりにも多くの別の要素を付け出してしまったことにあったんです。その結果、聖書の本来の趣旨から大きく外れた、変更された姿だけが残ってしまったんです。結局聖書というもう調和しない形の信仰運動を導いていたんです。そしてユダヤ人の生活は全ての面でこの厳しい過酷な規則によって希望も喜びもなく、抑圧の中で苦しいものとなっていたんです。このユダヤ人の信仰システム、 そして神学は人間から出たものです。人間中心だったんです。神との交わりということは、神との交わり、神との交わりということは、ほとんど関心の外に置かれていたんです。聖書が語っている根本的な趣旨から遠く離れていたんです。この伝統は人の目から見ると革新的で立派に見えるかもしれませんが、神が与えられたものではなく、神が望まれたものでも求められたものでもないんです。聖書の教えの本質から遠く離れた深刻な欠陥を持つ人間の伝道に過ぎなかったんです。4つの福音書全体を通して絶えず流れている、強調されている雰囲気は、このラビの伝統を持つユダヤ主義者たちとイエスとの衝突なんです。この部分は私たち、聖書を読む私たちでさえ、一瞬たりとも緊張を緩めることはできないほどです。バリサイ人を含めて律法学者たち、ラビの伝統を持つユダヤ人たち、彼らはイエスをひどく不愉快に思っていて、その、イエスと一致する考えや態度を全く見せなかったんです。ラビの伝統を支持する者たちは、例外なくイエスを最も強く反対した者たちでした。イエスと一致する考えや態度を全く持てなかったんです。イエスも彼らを非難されました。律法学者やバリサイ人たちの宗教的な熱心を主は何と非難されましたか？経験さではなく偽善だと非難されました。また彼らの神学、彼らが持っているその神学を神の真理の啓示ではなく偽りだと宣言されました。また彼らの信仰運動は呪いを招くものだと宣言されました。忌まわしいものだと語られました。マタイの福音書23章13節から15節までです。パリサイ人たち、あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々も入らせないのです。偽善の律法学者パリサイ人たち、回収者を一人作るのに簡易と陸塔を飛び回り、回収者ができるとその人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするからです。イエスも彼らを非難されました。
누가 이러이러다 이렇게 되리라 하는 것을
예수가 욕구스거리다 아르 효겐 나니나니 또 이와리테이루 노 아나타가타와 기이테이루 昔の人に言われた豪語せよとあなた方は聞いているこの表現ここで言われていることをあなた方は聞いているあなた方は聞いているそのそれは旧約聖書を指していたのではなくラビの伝統を指していたんです。ですからあなた方が今まで聞いていること言われていること何々と言われていることあなた方は聞いたでしょ。それをイエスはそれをラビの伝統として言われたんです。そのラビの伝統は表向きは神を礼拝しているのかのように装っていました。またモーセの律法に忠実だと主張していましたが実際には旧約聖書を矛盾させ否定し無効にしてしまっていたんです。
旧約聖書は더이상현실에적용이안되는것이되어버렸어요。그래서바로이런점이그들의그너무많이나간그들의이제는돌이킬수없는
라비노덴토그래가규약세시오사실을이렇게드러내고있습니다否定していることを言われました。マタイの福音書15章6節です。そのものをもって父や母を尊んではならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。旧約には多くの予言が含まれています。旧約には少なくとも332個のキリストに関する予言が含まれています。
중요한거는그리스도에대한오실메시아에대한예언이주님이처음오셨을때거의다이루어져있습니다。
예수의쇼린의時예수의지상에서의働きを통해서성취했던것입니다。多くの予言その予言が主の働きその働きを通して成就されたんです。成就したんです。しかしユダヤの指導者たちはそのような事実を見出すために必要な神学的な基盤そのものを持っていなかったんです。旧約聖書彼らは認めてなかったんです。ユダヤの指導者たち彼らはすでに神から離れて聖書を人間の思いで置き換えてしまったんです。聖書は救いに関するものでまた福音も救いに関するものです。福音についてのものです。そんな彼らユダヤ人に救いがあるはずがないんです。旧約彼らは認めてなかったんです。福音を認めてなかったんです。イエスは旧約から切り離されたり矛盾するようなことは一切教えられませんでした。マタイの福音書5章17節から8節までです。私が来たのは律法や預言者たちを廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます。天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して捨てられることはありません。全部が成就されます。
내가있는동안에는아무것도버리지않고그말씀다이루라이루리라
全てが成就されると言われました。
그렇지만은이바리새인과서기관들은 이 주님의 이 그런 입장과 완전히 반대였죠.
무시로 바리사이비토야 립보가시다치코소가 규약から 기리하나사れた 내용을 教えてきたものであり 旧約聖書の本来の趣旨から外れた 誤った 神学に 没頭してきた 者たちだったんです。
이러한 그 움직임은 계속되었습니다. 이후에도 교회의 역사, 그리스도 교회가 있는 동안에 거기 유대주의도 함께 있는데
교회의 역사 전체를 통해
받아들이지 않습니다.
2000년의 유대인들은 복음에 대고してきました.
유대주의적 그런 유산은 바로
조상들의
유산으로서 대단히 중요하다고 고집하고
복음을 受け入れる 것은 자신들의 유산을 부정하는 것이라고 주장してきたんです.
변형된 것이라는 것은 쉽게 짐작할 수 있습니다. 자, 본문의 말씀에 보면은 바울이 성경이라는 말을 언급하는 이유인데
본문의 미코토바데 바울로와
바로 왜 성경을 굳이
바울로가 세이쇼という 言葉を 아예 持ち出していた 이유가 あります.
저들은 성경파가 아니라는 거죠. 저들은 랍비들의 가르침에 치우쳐 있는 자라서
랍비다치의 오시에도 확실히 구별지시
구별돼야 된다.
구별지사세를 담에는데스.
극명하게 성경과
바울로가 세이쇼という 言葉を 持ち出している 이유와
바울의 표현법이었습니다.
神の 霊化によって 書かれた 旧約 聖書を 当時 유대인들의 신앙생활을 지향していた 랍비다치의 오시에도 확실히 구별 대비させる
때문입니다. 그들은 근데 성경을 전하지 않았으니 복음이 선포될 리가 없습니다. 그렇지만
당시의 유대인들이 레신이 마나비 따라가ていた 랍비다치의 書き物と 대비する 때문입니다.
성경을 펼치기 위해서 하나님의 뜻이 거기 담겨져 변함없이 그 가두어져 있었던 것입니다. 저들 유대인들 입장에서 볼 때 유대인들은
시도 바울은 고 교초스룬데스 세이쇼와 후쿠이니즈이테 가르고토나크 카타리즈스케테키타 또
생각지도 않았어요. 아무 관심이 없어요. 관심 가질 만한 뭐 어떤 기반이 없어.
それまで 유대인들은 자신들은 신앙에 내신다고 信じ込んでいましたが 神から来る この 良い 知らせには 全く 관심을 持っていなかったんです. しかし 聖書は 神から来る この 良い 知らせを ずっと掲示し そして 伝え続けてきたんです.
예수에 대한 약속을
旧約 聖書 聖書の 全ての ことは 예수に 対する 약속
시각이 거기를 향하고 있었다.
이사실
중요합니다.
고노지시스가 중요です.
히브리서 기자는 바로 지금까지 말씀드린 이 문제와 관련하여 히브리서를 이렇게 시작합니다.
히브리서의 편지를 기록한
사람은
고노요니 선언시나가라 편지를 쓰기 시작했습니다. 히브리서의 편지 1쇼 1절입니다. 神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分けまたいろいろな方法で語られました。これ旧約聖書を指します。また2節にこの終わりの時には御子によってイエスが来られたんですから、これは新約時代、新約聖書ですね。私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。ですから、ヘブル人の手紙一章一節と二節を通して、旧約と新約、私たちは悟ることができます。真に、主イエス・キリストが、
모든 세계를 지으시고 이제 지배하시는 자다.
소족자 되리 마다
결국 구약만
세계요
독립적으로 딸랑 있어도 안 되고
스베테노 모노 무사미르 가다 되어 것도
완전히 진리가 입체적으로 오셔
있습니다.
이런 사실을 알 수 있습니다. 베드로의 경우도 마찬가지인데
베드로 뭐 同じ信義を自分の最初の手紙の中で強調しているんです。第一ペテロ1章10節から20節から12節までです。この救いについてはあなた方に対する恵みについて預言した預言者たちも熱心に尋ね細かく調べました。これ旧約ですよね。旧約聖書ですね。11節です。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされた時、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。第1ペテロ1章12節です。彼らはそれらのことが自分たちのためではなくあなた方のための奉仕であるとを奉仕であるとの啓示を受けました。ですから彼ら自分たちのためではなく私たち皆さんと私このように私たちのためにの啓示なんです。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。旧約時代の預言者たちは新約時代の人たちのためにこのように働きました。つまり旧約聖書は福音について前もってそして絶えず語っていたんです。福音がやってくるということを語りました。
す
でに福音を語り続けていたんです。そして福音に含まれている約束を実現してくださる方について予言していたんです。預言者たちはいつか来る新しい契約について絶えず語り続けてきたんです。エレミア書31章31節からです。エレミア書31章31節です。見よ、その日が来る。主の導け、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。33節です。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれだ。主の導け、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。昔は律法が与えられその律法を守らなければなかったんです。しかし今はどうですか。私たちの心にその神の戒めが書き記されているんです。それいえ私たちは心を持って神の御言葉に従うものになったんです。私の心にすでに神の御言葉が与えられているんです。それで私たちの心を持って神に従うんです。エレミア書31章34節です。そのようにして人々はもはや召使令といっておのおの互いに教えない。それは彼らがみんな自分の低いものから高いものまで私を知るからだ。エゼキエル書36章25節から27節までです。 私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。私たちの心に神の御言葉が与えられたんです。それに私たちみんなイエスのように互いに憐れみを施し、愛し、犠牲するんです。メシアについて、メシアについて具体的に予言されていたんです。イザヤ書9章6節です。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。이사야서53章5節から6節までです。예수가受けられた苦難です。苦難について書いてくれます。이사야서53章5節からです。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちはみんな羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。福音はイエスによったものだ、イエスについてのものだとパウロはそのユダヤ人たちに対応するため強調しているんです。
이러한사실에이미놀라있습니다사도바울은또이로마에서또저런유대인들의저항할것에대해서또피곤해지고또상처를받을것을생각하여미리말하고있는것입니다
바울은彼を批判するユダヤ人に対応するためこの手紙の冒頭で強調しています。福音、良い知らせは人からではなく神から来たものであることを知っているんです。この福音、良い知らせはイエスによって成し遂げられ、その働きによって実現するということを宣言しています。良い知らせ、
ユダヤ人들이지켜야될바로그유전은랍비들의전통이아니라
ユダヤ人たちが守らなければならないこと、従わなければならないことは、ラビの伝道ではなく、イエス・キリストについての良い知らせ、福音であると、パウロは宣言しているんです。強調しているんです。愛する皆さん、皆さんと私は福音を受けた者たちです。
너무 험난한 길을 앞에 둔 이거 말고 우리는 복음을 받았어요. 전달됐어요. 우린 구원받았고
私たちは救われた者たちです。また天の御国に向かって生きる者たちなんです。私たちは天の国の市民になりました。神様は私たちに天の国を与えてくださいました。主は私たちをその国に導いてくださいます。神の中でふさわしい者として私たちを導いてくださいます。神の計画通りに、またイエス・キリストが神の御言葉通りに、御心通りに従ったように私たちを導いてくださり、また私たちが従うように私たちに力を与えてくださるイエス、そのイエスに従う皆さんになることをイエスの皆によってお祈りします。神様が施してくださる恵み、愛、栄光の中に泊まる皆さんになることをイエスの皆によってお祈りします。いつも神様に感謝しなければならないんです。神様に祈りましょう。神様、私は福音を軽んじません。旧約聖書、新約聖書、私のために、私たちのために与えてくださった神の約束、私のためにこの福音をくださった神の恵み、本当に感謝します。この世の中の誘惑が来ても、この福音を明日私は捨てません。この福音を通して神に栄光を捧げます。祈りましょう。